一昨年の健康診断からね、なんか肝臓が悪くなってるってさ、そういうの分かってきて。で、去年なんかはさ、もう診断的にね、総合判定、要精密検査とかね、まあ、言われちゃったりなんかして。で、今年はさ、健康診断やったんだけど、派遣会社のね、方でなんかちょっと手違いではないんだけど、そんな詳しくやってくれるようなね、健康診断じゃなくて、本当に、まあ、身長、体重ね、その辺測って、あと赤血球、白血球ぐらいをね、調べるっていうぐらいの、本当になんか身体測定的なね、もので終わっちゃってさ、だから今年全然ね、どのぐらい俺のね、血液がね、悪いのかっていうのね、確認できてなかったんだけどさ、この間ね、ちょうど、いつも行っている病院にね、行った時に、その先生にね、最近やっぱりちょっとね、おかしいと。もう、自分でね、わかる感じがするわけよ。なんかね、ちょうどね、咳が止まらない時期が、やっぱり1ヶ月、2ヶ月ぐらい前にあってさ、で、その薬を飲むためには、いつもね、アレルギーの薬をちょっと飲んでるんだけどさ、それを一回やめないといけないってことになってさ、で、その薬をやめて、で、咳止めの薬飲んでたの。そしたらさ、体がすごい調子がいいのよ。なんかおでこにさ、すごいニキビがあったんだけど、で、結構ね、中にね、しっかりと根をね、張ったようなやつがあったんだけどさ、それがね、どんどんなくなってったのよ。あれ?と思って。やっぱし、いつも飲んでる薬がちょっと体にあまり良くなかったのかなとか思ってさ、で、調べたの。まあ、飲んでるのが、抗ヒスタミン剤ってやつでさ、俺ね、ジンマシンが出るんだよね。まあ、一番わかりやすく言うと、お風呂入るじゃん。お風呂入って、で、すごい体温まって、外に出ると、なんていうか、気温の差っていうのかな。それで、ジンマシンが出るっていうね。そういう悲しい体質なんです。二十歳ぐらいからなんだけどさ。だから、二十歳ぐらいから、今まで10年ぐらいだよね。ずっとこの抗ヒスタミン剤っていうのを毎日飲んでるわけ。でさ、最初の頃は良かったよ。変な話、多分一昨年ぐらいまでは問題なかったんだけど、そこからさ、やっぱりちょっとね、おかしくなってきたのかなと思ったんだけどさ。で、ここ最近本当にきつくてさ。で、そしたらさ、この、咳止めね、飲んでる時に、その薬をやめたら、調子がいいと。じゃあその薬が問題だったんじゃないのと思って。で、1ヶ月ぐらいね、その薬飲むのやめてて。で、病院今回行ってさ。その時に、じゃあ、ちょっと血液検査してみようかって話になって。で、血をね、ちょっと抜いてもらって、すぐにね、検査できるからって、ちょっと調べてもらって。で、1時間ぐらい待ってさ、出たよって。結果が出ましたって話だったんだけど。そしたらさ、前回だよ。去年で、要精密検査。これの、まあ、大体肝臓の数値ってのあるんだけど、僕はお手元にちょっとあります資料をね、見させていただきますと、まあ、よくね、見られるのが、肝機能のところがね、GOT っていうのと、GPT っていうのと、あと、ガンマ GTP、ね、っていうのあります。で、一応ね、そのガンマ GTP っていうのが、今回やばかったんだけど、おととしが、この数値がね、基本的に言われている基準値っていうのが、数値が0から73。結構広いのね。なんだけど、これは、俺ずっと、おととしも去年も、おととし45。で、去年が50っていうね、ちょうど本当に基準値だったんだけど、今回ですね、測ったところですね、ガンマ GTP が、121というね、ところで、基準値をね、大幅にね、ぶち抜いてまして。これやばいぞと。ね、言ったらだよ。一昨年の数値の、だいたい3倍海洋圏だ。ね、話だから、そうしたらギャリックホームストーンだからさ、そうしたらちょっと難しいよね、と思ってさ。ちょっと、そりゃ毎日ね、体も重いよ、と思って。で、もう先生にもさ、まあ、そんな話をさ、しててさ。で、ちょっと、まあ、内科ね。ちゃんと内科行って、見てもらった方がいいよと。ね。もしかしたら、ね、肝炎。よくあるでしょ ?A 型肝炎、B 型肝炎、C 型肝炎。まあ、いわゆる、肝臓がウイルス性のね、何かにかかっちゃって炎症起きちゃってるとかね。そういう話ではあるんですけど。そういうの可能性もあるから、ちょっと見てもらった方がいいよって話になって、っていうのが、この間の金曜日の話。 で、まあそっからはね、ちょっと普通に仕事とかあって、お休みはね、ちょっと明日なんで、ちょっとね、もう明日ね、もう一回ちょっと近くの内科行ってさ、まあなんといってもここはね、東京ですから、東京にはゴッドハンドがいっぱいいますからね、まあそこに行って、血抜いてもらってね、ちょっと検査してこようかななんてね、そんな風に思って、ね、でも今日もそんな、ね、肝臓悪いと、まあみんな二日酔いとかね、したことあると思うんだけどさ、まあ未成年はダメよ。ね。成人の方はさ、あると思うんだけど、本当に毎日二日酔いみたいな、ああいうだるさ、頭ぐるぐるとか気持ち悪いとかじゃなくて、体のだるさの部分ね、がもう毎日二日酔い。あんな感じですから。ね。でも、ね、ラジオはちゃんとやっていく。ね。そういうところでね、せめてちょっとね、肝臓にもね、抵抗していこうかなと思いますからね。今日もね、ちょっとやっていきたいと思いますからね。ちょっとお聞きいただけたらと思いますよ。それでは今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジ。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。いや、ほんとね、まあ、今日肝臓トークから始まるんだけどさ、まあ、基本的に、自分の不健康自慢をね、したいラジオですからね、あと自分がどんだけダメかっていうね、そういう話したくなっちゃうんですけども、今日はね、肝臓のお話はこの辺なんですけど、今まで話したかったこと、ね、とか、あと、もらっていたけども読めていないお便り、この辺が結構溜まってるから、まあ、コーナーとかはね、特になしで、でも今日はもう喋りたいことを喋って、溜まっていたお便りをね、全部読んでいくと。で、そんな感じにしたいと。で、もう来週からはね、また通常営業に戻したいとね、思っておりますので、ね、そんな感じでね、ちょっと1時間ぐらいね、お付き合いいただけたらと思います。で、なんかね、お便りとかいただけるようだったらね、お便りもお待ちしてますから、まあ、あんまね、今日ボリュームいっぱいだからね、そんなに読めないかもしれないですけども、一応ね、いただいたお便り全部読みますからね、ラジオでちゃんと読みますから、いただけたらと思います。お便り、掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の方だと、童貞ネットとググっていただいて、で、そこに、掲示板ありますから、そこのラジオ様子で、その3というね、ところに入って、お便りいただきますか、もしくはメール、メールアドレスが radio@doudei.net radio@doutei.net、こちらまでお便り、いただけたらと思いますよ。それではね、童貞ネット、この番組はクールさんの提供でお送りいたします。童貞ネットアットネトラジということで、久しぶりに、プチカンパをね、ちょっといただきまして、でね、いただいた時には一応ね、いただいた方をね、ちょっとね、提供者としてね、ちょっと読ませていただいてるんですけども、このね、童貞ネットのね、ホームページの右上にね、童貞ネットの募金、ね、プチカンパっていうのがありますから、ね、こちらの方で、まあね、パルいつも頑張ってるからね、ちょっと応援しようと、ね、番組制作費ね、あげようかということでね、で、ウェブマネーを僕にね、送ることができるという、そんな画期的なシステムがね、ちょっと導入されてますから、こちらの方からね、もし余ったウェブマネーがあったらね、僕にいただけたらね、それをうまく使って、で、番組をね、盛り上げていきたいなというふうに思っておりますからね、もしそういう気が向いた方ね、こちらからちょっといただけたらと思います。で、いただくときにね、一緒に、お便りとかね、メッセージとかもつけられますので、なんか、宣伝したいこととか、そういうのあればね、そちらの方書いていただいて、そしたら、こちらで、優遇してね、読ませていただきますからね、その辺もちょっとお待ちしておりますよ。で、今回ね、提供でいただきました、クールさん、ね、こちらちょっといただいたんですけども、一応お便りね、メッセージの方入ってますので、応援してますっていうね、メッセージいただきました。ありがとうございます。いや、ほんと、もっとね、いいんですよ。宣伝していただいてね、何かあったらね、全然、ここ聞いてくれてる人は何人いるか知らないけど、2、3人いるはずだから、そうしたら2、3人の人にはね、 心に届くと思うからね、なんか伝えたいことがあればね、また今度ね、そういうプチカンパとかいただけるようだったらね、その時ぜひね、個人的なね、内容でも何でもいいですからね、いただけたら嬉しいですってところですね。そんな感じで、で、じゃあ今日ちょっと話したいことね、いっぱいあるからね、早速ね、話していきたいと思うんだけど、どっから話す？まあ、肝臓の悪い話、ね、したからね、まあそれもちょっと続けてって話なんだけどさ、太ってきてさ、すごい太ってきて、まあ肝臓もそうだし、その、まあ、基本的にさ、その油とかをね、いっぱい取ると、肝臓が結局解毒できない状態になってるから、ダメなんだよね、本当に。だから油取りすぎとかは、あんま良くないの、体にね、今。で、そんなんだからさ、ちょっと、で、最近ね、ちょっとね、体が臭い。なんか油臭い気がしてきてさ、加齢臭なの。油のちょっと酸化したような匂いがしているような気がするみたいな。で、なんか部屋の匂いが、ちょっとマックのね、マクドナルドな匂いがしてる気がするんだよね。なので、ちょっとやばいなと思って。で、体重も61キロとかいっちゃってさ、またね、この間ダイエットしたんだよ。ダイエットで54キロぐらいまで一回下げたんだけど、また60キロ超えて61キロになっちゃったからさ、さすがにまずいなと思って、ちょっとね、ダイエットとまでは言わないけど、大盛り禁止令をね、ちょっと発令しようかと思ってさ、やっぱしなんだかんだでね、もう最近はやっぱり外で食うことが多いですから、そうすると、一回お店行くとさ、お会計した時に大盛り券とかくれるでしょ。あれがまずいよね。あれ絶対使っちゃうから。で、ラーメン屋行っても、絶対大盛り、ね、プラス100円で大盛りになるんだったらして大盛り食っちゃうし、ね、だからちょっと大盛り禁止で出したんだけど、だからこれで多分ね、普通に、まあ、毎日歩いてるからね、通勤がよく歩くから、家から駅までで20分、15分20分かかって、で、職場のね、最寄りの駅から職場までが20分ぐらい歩くから。だから毎日ね、1時間から、まあ、1時間半近くも歩いてるからね。だから、食う量を通常に戻せば痩せるはずだから。まあ、これで大丈夫かなとは思うんだけどさ。で、まあ、そんなね、大盛り禁止令を出したんだけどさ、ちょっとね、お便りいただいて、ちょっとね、こちら先にちょっと読ませていただきたいと思うんですけど、ラジオネーム、ガオガイガーさん。パルさん、明けましておめでとうございます。今年の自分の目標はズバリ童貞卒業です。去年できた彼女とは何もせずに終わりました。話は変わりますが、パルさんが池袋に引っ越しされたということで、池袋の個人的に美味しいと思ったお店を紹介します。スパゲッティの店、パンチョ。メニューはナポリタンとミートソースのみ。池袋には限定メニューで白ナポがあります。改めてナポリタンはうまいと言わせたい。いつも美味しいナポリタンを腹いっぱい食べさせたいをコンセプトに都内に展開するお店です。パスタ（笑い）と表記されていない点も評価できるのではないでしょうか。店内は昭和のテイストを色濃く残し、懐かしの曲が流れ続けています。値段は650円。目玉焼き50円を乗せるのがおすすめ。小から波大、で値段は変わりません。心も懐も寒い僕らにとても優しいですね。大と波の差が 200g もあるので、最初は波の方がいいかと思われます。ここのナポリタンの魅力は昔ながらの味、もちもち太めの麺にケチャップの味が絡みつき、玉ねぎピーマンのシャキシャキとウインナーのジュワが織りなす、食感の三重奏、B 級グルメならではの、濃い味付けに魅了されること間違いなしの一品です。 600g を食べても自分は飽きが全く来なく、一心不乱に食らい続けてました。ミートソースはこぼれてしまうんじゃないかというくらいソースが大盛りです。ソースの少ないミートソースは許さないと豪語しているだけあって、おしゃれパスタ爆笑の店でありがちなパターンは絶対に起こりません。書いていたらお腹が減ってきてしまいました。ちなみに粉チーズはかけ放題です。パルさんのお口に合うか分かりませんが、ぜひ一度足を運んでみてくださいっていうね、今後もうまいお店を報告したいと思いますというお便りいただきました。ありがとうございますね。そういうことで、こんなお便りをね、いただいちゃったから、まあ行くよね。池袋住んでるしね。 で、これ、小、波、大あるんだけど、小が 300g で、波が 400g で、大が 600g なのね。600g って話じゃん。で、ナポリタンで 600g って、そんな具あるわけじゃないじゃん。麺じゃん。そしたら確実に麺は 500g あるよねってさ。またそんなの食っちゃうのみたいな。炭水化物は太るよみたいなね。話なんだけど。これね、お便りいただいたら行かざるを得ないから。じゃあ、まあ大盛り禁止で出したけど、これが最後のね、大盛りだと思ってね、ちょっと行ってきたんですけど、まあ食っちゃうよね。うん、だってお店入って、ね、まあ、ミートソースとナポリタンあるって言ってたけど、まあナポリタンってあまりさ、他のお店でやってないじゃん。最近のね、おしゃれパスタ店にはさ。だから、まあナポリタンかなと思って。ナポリタンで、大ね。で、目玉焼き。で、食ってさ、で、まあ、食いながらね、メニューとかもね、他の見てたんだけどさ、なんか書いたんだけどさ、カロリー表示はしておりませんと。ね、もうカロリーとか書いても、ね、もうこんなの全然参考にならないぐらいのカロリーになっちゃうから、でもカロリー書かないよっていうね、そんな表記があるぐらいの高カロリーのお店ね、やべえと思って。で、普通に 600g ね、普通に食べちゃったんですけど、だからね、こういうことをしてるからね、ダメ、太っちゃう。だからまあ、これでね、僕の、大盛りね、生活も、ちょっと今日は、この辺でね、もう終わりにしないといけないというところでね、それからもうちょっと大盛り頼んでませんから、この日が最後ということでね、まあ、そんなね、話がありましたから、だからそれちょっとね、まあ、もし、行かれる方いたらね、まあ、ちょっと、ナポリタン食いたいなってあったら、ちょっと、麺も太めのね、ナポリタンでね、まあでも、大盛り食うとちょっと飽きるかもしれないから、まあ、波で、で、次行くときに、ミートソースで、で、あとは、もう一個が、白ナポってあってさ、その、まあ、ニンニクと、ちょっとカルボナーラ的なね、ところのやつらしいんだけど、よくわかんないんだけどね。まあ、ちょっとうまそうだったから。行きたいんだけど、行ったら大盛り食っちゃうから行かないっていうね、ところですよ。まあ、よかったらね、ぜひね、行ってみたらよろしいんじゃないかしらというところですね。で、あとね、喋りたいことがね、あと、そう、まあ、大盛り食ってないんだけど、最近さ、カツ屋って、安いカツ屋さんがあるんだけどさ、チェーン店の。これ全国展開かどうかちょっとわからないんだけど、まあ、埼玉も東京もね、あって。で、安くカツが食えんのよ。で、池袋の駅前にもさ、カツ屋が一個あって。で、やっぱしね、大盛り食ってないとさ、じゃあ少ないね、量で満足できるものって考えると、やっぱし高カロリーなね、揚げ物に行ってしまうっていうね、まあ、結局変わんねえじゃんって話なんだけどさ。まあ、おとといね、あと昨日、二日連続カツ屋っていうね、だからもうダメじゃんってね。もう数値が悪かったのに。だって金曜日、ね、血液検査して、で、肝臓悪いですよって、ね、内科行ってくださいねって、その帰りにカツ屋行ってっからね。で、そこでクーポン券もらっちゃったから。翌日もカツ屋っていうね。カスだなぁと思って。いや、うまいんでカツ屋が。で、ね、またね、なんか、来週あたりから安いね、キャンペーンみたいなやるみたいだからさ。またカツ屋行っちゃうなこれと思って、まあ、そんなねカツ屋トークなんですけど、まあ、そんな感じかな。まあ油もんはねそんな取るなって話なんだけどね。でねあとちょっとね、じゃあお便りねいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思うんだけど、どうしよう、もう順番に読んでいくけど、最近ねちょっとね読めないお便りっていうのを、いただくことがあります。でも読めるところは読みますね。ただあんま読めないんですけど、まあ、読みたいと思いますよ。ラジオネーム、童貞さん。どこまで読めんのかな？ちょっと読めないな。まあ、いろいろと読めないことをいっぱい書いてあって、あと、うちはロリコンです。芦田愛菜ちゃんが好きです。フェラしてほしいです。何でもいいからコメントくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、そんなね、ことらしいですけどね。結構童貞グッズグッズになっちゃってるっぽいんでね。読めるところ読めないところ あるんですけど。まあ、逆にね、芦田愛菜ちゃんが好きです。フェラしてほしいですぞ。これ読めるのって話なんですけど。まあ、ここ が、まだね、読めるかなっていうところですからね。まあでも俺、ロリコンの気持ちはちょっとわからないからね。芦田愛菜ちゃんは可愛いけど、なんていうの、抱きしめたいとかそういうことでしょ。なんて子供として、頭を撫でたいとか、抱きしめたいとか、その、ぬいぐるみとか、ね、ペットとか、そういうのと同じような形の可愛いだからさ、そこに性的なものはね、全然結びつかないんだけどさ。でもまあ、年取ればね、取るほど女性はカスになっていくから、そういう意味ではね、若いというか子供の方がね、純朴ですからね、そういうところに惹かれるのかななんてね、思ったりはするけど、まあ、ロリコンがやべえ、ね。やべえから、まあできればね、ロリコンから卒業するようにね、した方が、まあ社会的なね、話でね、いいんじゃないかなと思いますけどね。ただ、まあ性癖っていうのはね、まあ、しょうがないですから、そこは犯罪にならないようにね、こっそりと、そういうビデオを見てね、消化するっていう。まあ日本はそういうね、こっちの欲求に対してね、ちゃんと満たしてくれるね、コンテンツが揃ってますから、それで、ね、満足して犯罪を起こさないようにね、日々をね、暮らしていったらね、一番いいんじゃないかなと思いますよ。ね。読めそうなお便りだったらね、全然読んでいきますからね、またお便りいただけたらと思いますよ。あとは、ラジオネーム、472番さん。女ってなんでパンツ見られるのは恥ずかしいのに、水着はいいのかで最近悩んでいます。パルさんの意見を教えてくださいってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよ。ね、これはね、盲点だぞ、本当に。女は、パンツを見られるのも恥ずかしい。まあ、そこもね、ちょっとまた、いろいろ分かれてくると思うんだけど。ね。そして、さらに、ね、水着だったら大丈夫ってね、いう話があるじゃない。これ何なのって話なんだけど、俺もね、よく分かんないね。よく、その、女性がね、パンツが見えました。これ、見せパンだから大丈夫みたいな。いやいや、そんな見せパンとか言われたところで俺たちにはパンツにしか見えないからっていうね。だから、じゃあ見せパンで大丈夫だったらぜひ見せてくださいってところなんだけどさ。でも女は、私のこのパンツは見せパンみたいな風に、ね。それ宗教入ってんでしょ？ね、見せパン教入ってるから。だから、まあ見られても大丈夫っていうね、風になるんでしょうけど。まあここもおかしいです。まずね。で、さらに、まあ、でも、見せパンも一応パンツだから、ちょっと恥ずかしい。でも、見られちゃった恥ずかしい。でも、見せパンだから大丈夫っていうところじゃない。恥ずかしさがあるよ。でも、水着の場合、ね、むしろ見せてるからね。いや、こっちからしたら形状は一緒だよ。素材が違うだけだよ。ね。あそこの三角地帯、そのね、下半身の三角の部分は、パンツだろうが、ね、生パンだろうが、見せパンだろうが、ね、水着だろうが全く関係ないね。その股間についている布切れは1枚じゃない。それでさ、しかもだよ、パンツだけじゃなくて上もだよ、おっぱいも谷間が見えちゃってる。まあ巨乳であればね。それで恥ずかしくない。だって水着だもんでしょ。ありがとうございますでしょ。だから夏ね、暑いなっつってエアコンかかった部屋でゲームしかね、していないね、ラジオの前の君たちね。まあ、俺もなんだけど、海行った方がいいよね。ほんと、プールでもいい。海は遠いからさ、ちょっとあれだけど、プールでもいいから、行ってきたらね、いいと思うよ。まあ、難しいよ。水に濡れるとね、大惨事になる髪の毛の人とかもね、いっぱいいると思う。俺なんだけど。だから、なかなかプールとかね、海とか行くの大変なんだけど、あと俺、日差しにね、すごい浴びるとね、皮膚がね、どんどんやられちゃいますから、どんだけ弱いんだよ俺って、話なんだけど、やっぱりね、一年に一回ぐらいね、そうやって日光浴もね、した方がね、光合成してね、体もね、元気になるし。だからね、で、本当に、まあ、俺も何度かね、海とか行ってますけど、いいですね。目の保養になるっていうね、表現が本当にふさわしいね。っていうぐらい、まあ、眩しいんだよね。白いね、ビキニなんか着てるね、女の子がね、おっぱいを揺らしながら歩いてたりとかしたらね、すっげえなと思って。ただもちろんナンパとかはね、いかがなものかと思いますからね。やっぱり迷惑ですから。だから、見てるだけ。ダメだよ。 カメラとか撮っちゃダメだよ。ビデオも撮っちゃダメだよ。あと、あれだよ。メガネに内蔵された、ね、カメラとかで撮っちゃダメだよ。ね、そういう盗撮とかダメですから。目に焼き付けてね、脳裏に焼き付けて、そうしたら家帰ってね、まあ、一週間は、それでね、夜は楽しくできるんじゃないかなと思うからさ。すごいんだぜ。だって、下着で歩いてるのと一緒だからね。でも、これは、下着じゃないもん、水着だもん、恥ずかしくないもんだからね。ありがとうございますっていう、ところありますからね。だから、ね、女はそういう風になってるけど、逆に、ね、男たちにとっては、ありがたいところだから、そこはうまく使っていかないともったいないよねってところで、もうここで悩むのはやめて、ね、そこを有効活用しましょうってね、ところにすればいいから、今年の夏はね、みんなね、海行ったらいいんじゃないかなって思いますよ。俺も行く。ね。本当に行きたい。っていうところがありますよ。じゃあね、あとはね、お便りいただいてますよ。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。おっぱい愛ちゃん変えたよパルさん。今日の夜10時5分から予約受付開始で、スタートから1分30秒くらいでもう売り切れてしまったらしい。受付開始の10分前ぐらいから公式サイトのサーバーが混み合ってきて、トップ画面に表示される現在アクセスしているお客様カウンターが通常7、8人なのが300人とかになっててもうダメかと思った。まるでお釈迦様の垂らした、雲の糸に群がるカンダタだよ。ヤフオクでもすごい高騰してるみたい。この国はこんなにおっぱい好きが多かったのか。1、2ヶ月ぐらいで発送されるらしいから届いたら感想を書くねというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ、以前ね、おっぱいなんて、シリコンって言ったらちょっと、もしかしたらね、適切じゃないかもしれない。怒られちゃうかもしれないですけど、そういう、おっぱいのね、そういう、シリコンみたいにできたね、揉める。そういうアイテムがね、ちょっと新しく発売されるということでさ、とてもクオリティが高いというところでね、おっぱい愛ちゃんをね、欲しいなって言っていた、ね、羊がいる水族館さんですけど、もう本当にこの人は、おっぱいに対する執着心がね、危険なぐらいのね、数値をね、足してる。ね、俺の肝臓ぐらい悪い数値がね、出てますけど。ね。で、俺もね、昔、おっぱいメロンっていうね、そういう同じようなの買ってるからね、僕は何も言えないんですけど、全然今回のそのおっぱい愛ちゃんはね、値段もクオリティも違うっていうね、ところがありますからね。足元にも及ばないね。そんな中でね、もうすごい、おっぱいを手に入れたと。ね。もう、すごいね、1分30秒ぐらいで売り切れちゃったっていうね。そんなのがね、今日、この世の中にあるわけですよ。人気のね、アーティストのね、チケットが即完売と一緒でね、おっぱい即完売っていうね、ところだからさ、すごい国だなって思うけどさ。いやでもね、おっぱい愛ちゃん、ぜひね、検索してね、見てもらいたい。クオリティ高いんだよ。で、動画とかもあって、本当にね、いいおっぱいなの。だからね、ぜひ、おっぱいに飢えたね、ね、若者はね、おっぱい愛ちゃん。安くはないよね、ほんと。デリヘル行くぐらいのお金はかかっちゃう。ね、そんなおっぱい愛ちゃんなんだけど、デリヘル行ったら一回しか、ね、ないですし、一回行ったら終わりですし、あと病気までもらっちゃう可能性もある。ね、そんな中、おっぱい愛ちゃんだったら、半永久的におっぱいが揉めて病気もらわないっていう。いや、どう考えてもおっぱい愛ちゃんね。生身の女なんてクソだなってね、ところなんですけど。でね、俺もおっぱい好きだからさ、おっぱい愛ちゃんいいなぁとは思うんだけど、今日はね、ちょっとね、おっぱい愛ちゃんじゃなくてね、違うものでね、俺もね、気になってるものがちょっとあったからさ、その話もちょっとしたいんだけどさ、揉める抱き枕カバーって、これも知ってる人多いと思うんだけどさ、いつものね、俺の情報も、秋葉ブログからね、抜粋なんですけども、揉めるね、抱き枕カバーっていうのが、電撃ジーズフェスティバル、ね、英語はなかなかね、怪しいもんですけど、電撃ジーズフェスティバルのね、付録でね、ついてくると、そんな素敵な枕カバーが。で、これがね、あれなんですよ。これ、どれなんですか？この間アニメでやってたさ、これ何？ マジで私に恋しなさいのね、やつなんですけど、に出てくるキャラクターのね、抱き枕カバーで、普通の抱き枕カバーってさ、結構まあ、その、ただのカバーなのね。で、終わっちゃうんだけど、今回これついてるやつは、おっぱいのところが、ね、立体になってて、おっぱい揉めるんだよね。すげえと思って、この発想はなかったと思ってさ、うちにもさ、グレンラガンのね、ヨーコのさ、添い寝シーツがある。だから、ね、俺ね、こないだね、そのシーツはまだ持ってるんだけど、前に買った、おっぱいメロンっていうね、そのシリコンのおっぱいのやつ捨てちゃったのよ。引っ越しもあってさ、もういいかなと思って、使わないしと思ってさ。でもさ、これがあればだよ、このおっぱいを置いて、その上にシーツを乗せて、で、おっぱい揉めば、ね、ちょうどその、シーツのおっぱいのところにそのおっぱい置いとけばだよ。ねえ、上からそれ揉めばさ、あら不思議、おっぱい揉める添い寝シーツになったじゃんと思って、超後悔してんだよね。だからすっげえなと思って。だって、まあ、変な話さ、まあ、基本俺たち二次元でいいじゃない女の子なんて。で、ただ三次元に求めるものって何って言ったら、やっぱしおっぱいと女性器なわけでしょ。だから、まあ、おっぱいはさ、このさ、ね、立体の添い寝シーツとかさ、その抱き枕カバーでさ、すべてカバーできるわけじゃん。でもここも解消されたでしょ？あとは、まあ、股間のところに、オナホールを置くっていう方法。まあ、フリップホールであれば重いからね、その、テンガのね、出してるフリップホールって重い、5000円ぐらいのあるんですけど、これだったら、重さでね、多少の動きじゃね、動じませんから、それちょっと股間のところに置いて挿入してもいいですし、あとはね、僕らが多分、オナニーに目覚めた頃にね、よくやっていた、なんで、擦りつけるオナニーね、床とかね、ベッドに擦りつける、そのタイプのオナニーをすれば、まあ、おっぱい揉めて、あとは、ね、そのシーツに、チンコを擦りつけるっていう方法で、全く問題ない。もう三次元の女はいらないよねっていうね。二次元も、ね、おっぱい三次元になったから。だから、何の問題もないよねと思って。これ欲しくてさ。ただ、1月20日ね、発売で、多分すぐ売り切れちゃったと思うんだけど、値段がさ、これ付録だよ。ね。ジーズ、ね、電撃ジーズフェスティバルについている付録なんだけど、これ自体が、多分4980円とかするんだよ。ちょっと待てよと思って。なので、買いませんでしたけど、ただ、ね、ちょっと今後にね、未来がね、明るくなるね、そんなニュースだと思うんだよね。もう、今まで添い寝シーツっていう部分だけでもすごい良かったの。なんだけど、このおっぱいの立体っていうのを出したっていうことは、今後このパターンいっぱいあるぞってね。だから、杉くん、なんか今回ね、その、マジで私に恋しなさい。で、これね、アニメは全部見たんだけど、ま、可愛いキャラもいたしね、いいかなと思うんだけどさ、そんなに思い入れがあるわけじゃないから、もっと思い入れのあるね、可愛いキャラクターがこれになった時、4980円、安いよねってね。だから、やっぱし、ね、デリヘル1回もいけませんよ、4980円じゃ。ね、なのに、ね、半分ぐらいの値段で、この添い寝シーツが手に入ると。そうしたらさ、もうあと一生もんじゃん。ね。もう一生添い寝しててくれる。で、おっぱい揉める。ね。で、病気にならない。この辺、三拍子揃ってるから。だからね、今度新しいの出たら、欲しくなっちゃうよねっていう話。もうそういう話がね、いっぱいしたくて。で、いろいろ溜まってたんでね、今日はそんな話させていただいてますけど。ね、じゃあちょっとね、お便りね、他にいただいてるからね、読んでいこうかな。ラジオネーム、天正さん、パルさん、池袋生活はどうですか？池袋ってやっぱりパラダイスでしたか？生活してしばらく経ったので埼玉の時と比べての感想を教えてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、あんま変わんないね。そんなに、もともとね、まあ、家から出ないからさ。だから、まあ、ただ家から出た時、埼玉の頃も、まあ、家の周りはコンビニとホットモットしかなかったけど、ね、大宮にもね、すぐ出れたし、だからそう考えると、で、大体ね、 池袋にあるものは大宮にあるのね。で、大宮にあるものは池袋にあるからさ。だから、今も、家の周り、逆に家の周りはね、なんもない。本当に。コンビニも、前はセブンイレブンだったんだけど、今一番近くにあるのがサンクスで、サンクスってあんま行かないんだよね、と思って。だから、結局池袋に行くのね。で、ナポリタン食ったりとか、カツヤ行ったりとかって話だから、その、食うものは、ね、種類が増えたけど、っていう話、ぐらいで、あとはまあ、東京にいる友達に会いやすくなったって部分あるけど、結局またね、誰も俺の部屋に入っていないっていうね。まあ、最初ね、引っ越しの初日に友人が一人来たけど、それ以降誰も来てないから、結局埼玉にいても東京に行ってもあんま変わんなくね、みたいなね。話はあるけど。まあ、ただね、隣で深夜まで飲んだ時には歩いて帰れるっていうね。それが素晴らしいかなっていうところかなぐらいで。まあ、あとはね、最近ちょっとまたゲームセンターにね、行くようになったぐらいかな。帰り道がね、ちょうどサンシャインの60階通りってね、あそこ通って帰ることができるから、だからなんかゲーセン行ったりとかね、ラーメン食ったりとか、まあ、そういうのをしてるぐらいで、あんま変わんないよねっていうね、ところ。逆にやっぱし、歩く距離がどんどん長くなったから、ね、前はさ、最寄りの駅まで3分ぐらいでね、行けたのが、もう俺、今、池袋まで15分、ね、もう、早歩き、あと信号は走って、で、15分だったりするから、もう遠いんだよね。もうそれでもちょっと嫌になっちゃってんだけどさ。まあ、そのぐらいかなっていうね。あんま変わんない。でも、やっぱり、人が多いじゃない。前のところはさ、人が少なかったから、周りに住んでる人とかさ、なんかその人口密度が。だから、ちょっとな、刺激っていうものはなかったけど、東京に行くとやっぱし人が多いからさ、それだけで、やっぱりなんか、やらなきゃとかさ、ちょっと夢を抱いたりとかね、彼女できそうとかね、そんな風な錯覚に陥ったりとかね、女性多いなとかね、そんな思ったりするから、ね、三次元なんてクソで彼女なんていらないんだけど、やっぱ彼女欲しいじゃないんでね、この矛盾がたまらないね。なので、そういう意味ではね、やる気がちょっと出るかもしれないねっていう、その、誰も人がいないところに比べてね、人がいっぱいいるから、で、ちょっと人に酔っちゃう人とかいるじゃない。人が多すぎると人酔いしちゃう人。そういう人も、こういうところ住んじゃえば、慣れるんじゃないのみたいなね、ところもあるから、だからそういう意味ではね、都内にね、出てくるのも一つかなとは思うかな。そのぐらい、ね、あんま変わんない。どこに住んでたって、ね、別に楽天で買った荷物はね、届くし、アマゾンで買った荷物は届くしね。で、コンビニがあればさ、それでいいじゃないって話だからね。あとネットあるし、ね。何の問題もないというところだけど、まあその辺がね、いろいろね、まあリアルでね、楽しめる部分も多少あると思うからね。まあ、なんかしなくちゃいけないかなって、ちょっとね、思ってる人は都内ね、出てみるのもちょっと刺激がね、あるんじゃないかなとはね、思いますよ。そんじゃあね、あと、お便りね、いただいてるからね、ちょっと読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム477番さん。パルさんは他人嫌いなのにグループ制作したいの、なんか無理っぽくねってね、お便りいただきました。ありがとうございます。前にね、1月の頭の方の放送でね、今年はね、こんなことをやりたいっていうね、発言をしましてね。そこで、ラジオをね、まあ、他人数でグループ制作をしたいという話をしたんですけどね。まあ、やっぱりこのラジオをね、長く聞いていただいている人にはね、まあ、伝わっちゃうと思うんだけど、俺本当にね、他人興味ないんだよね。自分大好き。ね、他人興味なし。ってところだからさ、だから彼女もね、できないとは思うんだけど、まあ、わかってるんだけどさ。で、それなね、そんな状態な人間なのにね、グループ制作とか無理じゃねってね。そんな話なんだけど。そう。だからこそ、やってみたいっていうね、部分なんだよね。でもね、絶対ね、うまくいかないんだろうなって、そういうのは思ってる。だってさ、無理じゃね？いろいろ。ね。だって、他人とやるんだぜ。めんどくせえ、みたいな。で、その自分のスタンスとまるっきり同じスタンスの人がいればいいよ。そんな人がいるわけでもないし、俺こうやってラジオしてるじゃない。で、まあ、一応ね、週に一回は絶対ね、この決められた日にちで決められた時間でさ、絶対やってるけど、じゃあグループ制作にした時ね、5人とか6人になった時に、 じゃあこの人たちは全員その時間ね、その日のその時間絶対に何があっても開けるのってね、開けてスケジュール開けといてちゃんとやるのって言ったら、そうじゃなくないみたいないう風に思っちゃうから、ね、インフルエンザでもやるじゃんね、でもみんなやるのっていうねいう話だし、で別にやったからって別に何になるわけでもないじゃない、結局あの声優になりたいとかさ、そういうのでちょっとそういう場をね、ぜひなんかちょっと試してね話をしてみたいとかさ、あとそういうなんか音楽をやってるからね、発表する場がないから BGM で発表したいとかさ、そういう人たちがいてね、そういう創作意欲に溢れる人たちが集まって、で別にね、あのお金とかもね何も出ないけど楽しくねサークル活動としてやっていきましょうっていうね話で、ちゃんと毎週ね何曜日で何時からちゃんとみんなね、あの予定はその日開けて、で病気でも熱でも来てちゃんとしっかりねラジオやるというところだったらいいけどさ、なかなかそんな人いなくね。まあ俺も別にね、今後何がしたくてラジオやってるかもわかんないけど、もうよくわかんない、義務感と習慣になってるからね、まあやってますけど、だそんな人がねいたらやれそうだけど、そんな人見つけるのも大変だしね、まあ難しくねみたいな、モチベーションってそんなにみんな続かなくねみたいなね話もあるっていうね、そういうもうね、その時点でね他人をあんまり信用してないっていうね部分があるから、なんとも言えませんねっていうね、ただやってみたいよねって、俺もやりたい、ワイワイねキャーキャーさグループ制作してますよみたいなさ、俺たち楽しいでしょみたいなね、うっぜーみたいな、ね、大学のサークルみたいでうぜーみたいな、俺たちこんなことやってますでしょ、例のもうマジうぜーからな、だからやめようかグループ制作ね、わかんないですけど、もしねそういう今みたいなね、そういう心構えとかねあって、で創作意欲にね溢れる人がいて、もちろん無給でね、でちゃんとなんかそういう発表の場をねもう欲しいなっていう人がいたらね、ぜひやりたいなと思うからね、そんな人いたらねお便りいただけたら、ただやっぱりリアルで会える人なんで、まあ、都内ねに来れる人っていうところでね、池袋集合でやりたいから、俺もう家の周りしか出たくないからさっていう感じで やれる人いたらね、ぜひね、お便りお待ちしてますからね、ご連絡いただけたら嬉しいです。じゃあね、あとねちょっとお便りもまあ、結構まだあるんだけど、他にね話したいこともいっぱいあるからね、ちょっと話すんだけどさ、関係ない、急に話変わるよ。あのこの間さ夜ね、あのもぞもぞさ布団の中でさ、あの考えててさ、あの自分まあ、太ってきてるからさ、おっぱいとか胸がね多少できてきてるわけ。まあ、揉めば A カップぐらいの胸はあるんじゃないのっていうぐらい肉はついてきたんですけど、でもやっぱり自分で自分の胸を揉むっていうのはなんかやっぱ違うし、なんだかんだで男の胸なんだよね。だからこれ違うなーと思って、まあ、違うなーじゃねえんだけどさ、違うなーと思って、で、じゃあ女とね同じような感触を持っているそういう部位っていうの、そういう体のね部分って何かなと思って、俺よくよく考えたらさ、お尻ってさ基本的に男も女も一緒じゃん。ちょっと筋肉質か筋肉質じゃないかっていう部分で男と女多分全然触り心地とか違うと思うんだけど、例えばさ、その直接お尻触ったら全然違うかもしれないけど、そのズボンとか履いてさ、その一枚布越しでお尻触ったら、そんな太ってるわけじゃなくてね、あの多少の締まってるお尻だったらさ、意外と触ったら女と変わんなくねえと思って、ということはだよ、もうお尻触り放題と思ってさ、俺深夜さ布団の中でお尻自分の揉んでたんだけどさ、まあちょっとね我に返ってね、まあ、死にたくなったんですけど、いやでも本当だよ、ちょっとまあ締まってたりとか、あと痩せてたりとか、で逆に極度に太ってたりとかするとちょっと違くなってくるかもしれないけど、もともと標準の体型でちょっと太りましたね、ちょっとしね油が乗ったねお尻になってるぐらいだったら、女のお尻と同じぐらいの柔らかさがあるんじゃないのと思って、でなるべくねお尻に力を入れないでね、もう緩み切って揉めば、あ女のお尻と同じだわってなるから、そうするとお尻触り放題、ね、これで、ね、痴漢で冤罪で捕まることもないよ、ね、この人痴漢ですっつってさ 手をねじ上げられても、お前ふざけんなとね、俺は毎日布団の中で自分のケツ揉んでんだから、お前みたいな汚いケツ触りたくもねえんだよって、ね、話ができてね、車両の中はみんなドン引きっていうねところができるからさ、いや本当だよ、怖いから冤罪はね、あいつら本当にクソみたいな女はさ、いつもそういう風にさ俺たちをさ落とし入れようとするから、だからそんなね汚ねえケツなんて触りたくもねえんだと、俺は自分で自分の尻をねしっかり触ってるんだと、お前のケツと俺のケツどっちがいいかお前ちょっと揉んでみろよつって、で揉ませて、そしたらその腕をねじり上げて、この人痴漢ですってできるからさ、まあ、そんなねことで、ぜひね、欲求不満の皆さんね、明日もう危ない痴漢しそうってなってる人ね、ぜひ今からでも遅くないから、自分のお尻をちょっと揉んでみるとね、あ、これがお尻の感覚つってね、あ、ちゃんと切り離してね、自分が揉まれてるっていう風に考えるとまた違うプレイになってくるからね、お尻揉まれプレイだとちょっとね地上に合ってるプレイになっちゃうから、それとは別でね、そのお尻の神経は一回切り離して手だけのね感覚で楽しんでもらわないとちょっとね変態になっちゃいますからね、まあどっちも変態なんですけど、まあ、そんなんでね、そのお尻の話したかったよねっていうね話だよ、いいのかなこんな話で、したかったんだこの話ずっとね、どうしようもね、あとでしたかった話いっぱいあんだよね、あ関係ないけど、住民票ね、ようやく先週ね、埼玉からね、豊島区に移動させましたから、これで晴れて僕もね都民ということになっておりますよ、免許の書き換えは来週かなね、してで全部完了したら FX のね口座を増やしてね、いろいろとねお金を儲けたいなと思っておりますよね、合法ですよね、大丈夫かと思います、あとはね、シャンプーがねいつも使ってるスカルプ D なんだけど、これがねなくなっちゃったから新しいねスカルプ D 買おうと思って、ロフトに行ったんですけど、そこでさ石原さとみと所ジョージのね、CM しているそのシャンプーが売っててさ、スリーボムって言うんだけどさ、これが売ってたからちょっとね僕もまあ、ハゲてきてますから、ハゲてきてますからっていうか、ハゲてますから。まあ、少しでもね、生えたらいいなと思って。で、スカルプ D からね、まあ、スカルプ D、まあ、いいんだけど、別にその劇的に何か変わったかって変わってないから。だから、そのこの3ボムっていうものにね、変えてみようかと思って。これね、3650円ぐらいするんだけど。まあ、いいかなと思って。で、買って、使ってるけど、あんまよくわかんないね。あんま変わんない。いわゆるね、そのシリコンシャンプーってやつなんだけど、そのスカルプ D も一緒なんだけどさ、あんまよくわかんないけどね。ただ、ま、気の持ちようだからさ、だって、ま、いいよ。サクセス使っていいと思うんだけどさ、俺もずっと使ってたしね。ただ、サクセス、ま、500円ぐらいのサクセスじゃない。でもこれを使いながら、3000円とか4000円ぐらいのシャンプー使ってれば違うのかなって思いながらシャンプーしてるのと、ね、もうこれ以上シャンプーいいのねえし、みたいな。もう諦めつくじゃないっていうねところのこの差が出てくると、まあ、ストレスもね違ってくるから、そう考えたらねいいっていうか高いシャンプーね巷で流行っているものを使うっていうのはある意味ね頭皮にいいかなと、ね、やっぱしストレスがね頭皮に良くないですから、そういう意味ではね、こういうシャンプー使うのもいいんじゃないかなと思ってね、ちょっと3ボムをね、まあ、使っていきたいなと思っておりますよ。あとは喋りたいことね、セフレ、セックスフレンド。昔はね、セックスフレンドが欲しいという風にね、思っていた時期もあったんですけど、ね、まあ男ならね、みんなそう思ってる。モテる男もモテない男も。で、ね、モテない男は彼女とかいいよみたいな、セックスフレンドがいればいいよみたいな言うけど、ね、彼女もセックスフレンドも、ましてや女友達もできたことがないっていうね、そんなやついっぱいいると思うんだけど。でそんなね昔はねセフレが欲しいと思ってた時もあったけど、よく考えたのね、31歳になってセフレに対してよく考えたのね。したらでもさ、そんなセフレになるような女っていうのはさ、結局他の男ともやってるわけじゃない。だからほんとこっちから願い下げだなと思って、そんなことを31歳になってようやく分かったってね。だから本当に普通にね、付き合ったね男性の人数はもう3人以内で、そういう女の子 一月やって普通にね、あの楽しく暮らしたい、ね、セフレとかそういうのもいいから、全然もうそんなクズはどうでもいいから、そういうやつはもう早く風俗落ちしてくれればいいからさ、ね、だからもう普通にもう何もね高望みしてないんだよ俺たちは。普通のね、中学生高校生ぐらいの状態の女の子ね、そっから劣化しないで普通に育ててくれて、で男と付き合ったのは3人以内でね、それでだけでいいんだよ。なのにどんどんあいつらクズになってくからよ、本当にね、もうそんな変なのねいらないから、個性とかいらないからね、個性なんて生きてればみんな個性つくからさ、あえて個性をね持とうとしてさ、おかしな方向へ行くのはちょっとねもうやめてほしいなって思ってますよ。まあ、そんなんです。でね、あとはお便りいただいてますね。ちょっとお便りも読んでいこうかな。ラジオネーム、494番さん、パルさん、なんか地味に荒らされてないですか。某巨大掲示板の記事板とダメ板に童貞ネットの URL が貼られてますよ。記事に目をつけられたら、ぬっ殺されちゃいますよ。あんま女叩きしてるからじゃないですか。しばらくはフェミニストパルとして活動した方がいいんじゃないですかねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。怖いからね、某巨大掲示板の鬼女ね、鬼の女と書いて鬼女ですよ。あとダメ板ね。まあ鬼女、俺もねこれ鬼女ってさ、鬼の女って書くけどさ、もともとはあれなんだね、既婚女性の略で鬼女で、その鬼を鬼に書いてるってだけらしいからね。既婚してるね女性が鬼女らしいんだけどね。まあこの人たちはね、怒らせるとね徹底的に追い込まれるからね、本当に気に入らないものがあったら完全に社会的抹殺をね遂行してきますからね。だからあまり僕もね目をつけられたくないんですけど、まあ、そんなねそんなに僕女性の悪口言ってないですから。この既婚してる女性もね、貴女の皆様も俺の言ってるちょっとこういう女クソすぎるなってやつには同意してもらえると思う。だってさ、皆さんはさ、こんなクソみたいな女性じゃないもん絶対。みんなだっていい女性だからこそ結婚できるわけでしょ。俺が言ってんのはクソな女だからね。だから何にも問題ない。むしろね、これはタッグを組んで、でクソな女を叩くことができるっていうね、そういうところだと思うから。そんなさ、いないって。そんな、まあ、いるよ。その、俺が言ってるような女はこの世にいっぱい存在するから、それはイライラするんだけど、本当にさ、そういう奴らっていうのはさ、やっぱし頭おかしいから、ね。そういう貴女とはまた別のね、そういうジャンルにいますからね。ここはね、僕らとね、僕ら童貞軍と、ね、貴女でね、ちゃんとタッグを組んで、そういうクソな女どもをね、駆逐していくっていうね、ところで行きたいと思いますからね。むしろ仲間っていうね、ところで大丈夫かなという風に言い聞かせて、ちょっとね、ガタガタしてますけども。あとはね、喋りたい話。何かな？一応ね、最近のニコニコ動画の話してないから、ニコニコ動画の話をね、したいんだけども、多分ね、先週ぐらいかな？ここ最近ね、初音ミクのさ、そういうボーカロイド系の、新しいね、曲とかで。まあ、年末ぐらいから来てたのが、千本桜とかね。あの辺がちょっと盛り上がってましたけども、先週ぐらいからね、とても盛り上がってるのが、恋愛勇者っていうね、曲がとても盛り上がっていて、またね、いい曲で、それを、また歌い手のね、皆様がね、歌っていただいているというところでね、とても、ここ、何日かね、恋愛勇者、ずっと聞いてますよっていうね、ところで、またね、多分、ランキングで恋愛勇者だらけになると思うからね、ここでね、一応ね、そういうお話だけをね、していきたいなと思いましたよ。ね、最近ちょっとニコニコ動画の話してないけど、ちゃんと毎日ね、ランキングはチェックしてますからね、毎日、ね、総合の、トップ100まではね、見てませんけど、その、バーって見てね、気になったものをね、ピックアップして、まあ、毎日10個ぐらいはね、見てるからね。なので、大体のね、ニコニコ動画はね、まだまだ、わかる状態でありますからね。まあ、その辺もね、ニコ動信者もいると思うからさ、そういう話もちょっとしていきたいなとは思ってますからね。今後のね、 ウィークリーピックアップニコニコ動画とかね、コーナーあるからね、この辺ちょっと期待していただけたらなと思いますよ。あとは、他にお便りいただいてますね。お便りがね、ほんとに溜まってたでしょ。まぁ、ちょっと読んでいくけどね。ラジオネーム480番さん。パルさんこんばんは。土日を使って男4人で、温泉旅行に行ってきました。今、車でみんなを送って家に戻りましたが、男ばかりの温泉大会最高でしたよ。温泉入って酒飲んで、うまい飯食ってコンパニオンの姉ちゃん呼んで、ストリップ、スナック、ヘルスのトリプルコンボまで堪能しました。しかし一泊の旅行で10万円以上使っちゃいましたよ。酒、女、温泉、最高の娯楽ですよ。パルさんはオフ会は、有志募って童貞ネット一個一個様で温泉ツアーに行きましょう。よかったら自分幹事やりますよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いい旅行だよね。やっぱ男だらけでやっぱ楽しむってなるとね、まあ最高のね、このコースかなと思うんだけどさ、まあ、さね、温泉入って酒飲んで飯食ってうまいのね。まあ、ここまでだったら多分ね、まあ普通だと思うんだけどさ、やっぱそういう男だらけで行ったら、コンパニオンの姉ちゃん呼んで、ストリップ行って、スナック行って、ヘルスってね、そんなことができるんだってね。まあそういう歳なんだよね、僕らもね。大人ですから。だから問題ないと思うんだけどさ、ただな、やっぱり、いいよ。コンパニオンのお姉ちゃんと、ストリップとスナックはいいんだけど、ヘルスになるとね、病気怖いから、ね、もうどうせヘルスなんかで働いてるやつ数しかいねえから、ね、みんな病気持ちだからさ、だからね、温泉旅行行ってね、何十万も払ってで病気もらってくるってどういうことって話になっちゃうから、まあ俺がね、まあ行くんであればね、ヘルスなしのね、その手前までねで終わるかなと思うんだけどさ、だからコンパニオンのお姉ちゃんとかさ呼んだことないじゃん、普通ないよね、みんなね。だからね、いや、私呼んでみたいけど、何してくれんの？ちょっとなんかエッチなゲームとかね、するんだと思うけどさ、そういうのはいいよ。なんかその、淡い青春みたいなさ、ね、そんな感じじゃん、結局。ね、甘酸っぱいね、そんな高校生活みたいなさ、ところと一緒じゃない？コンパニオンのお姉ちゃんとちょっとしたエッチなね、ゲームぐらい、まあ、してもいいかなと思うんだけど、病気にならないレベルだったらね。で、あとストリップとスナックと。やっぱね、温泉街行くとね、ストリップとスナックはね、何かしらありますからね。だからコンパニオンのお姉ちゃんはちょっとね、一回で、ね、呼んでみたいな。ね。ただやっぱし、一人だともう無理だから。ね、一人旅行で。で、そんなコンパニオンとね、ストリップとスナックのコンボは無理だからさ。やっぱね、二三人はね、必要だと思うからね。じゃあいつか、ね、童貞ネットオフで。やだよ、俺。旅館入るときにさ、看板あってさ、縦札で、童貞ネットご一行様って書いてある温泉ツアーは無理だな。ちょっと厳しすぎるね。で、ご予約されたパル様ですね、つってね。もう絶対無理、つってね。あそこの客やべえ、つって。ね。で、コンパニオンの姉ちゃん超呼んでるあいつらやべえ、つってさ。なるからさ。まあ、そこはね、ちょっとね、控えたいなと思いますけど。まあ、いつかね、生きてるうちにね、ここ10年ぐらいの間にね、コンパニオンは呼んでみたいと。そんな風にちょっと思いますね。あとは、ラジオネーム487番さん。ね、テレビが壊れた。泣きそうなんだけど、アニメ見れないしっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。それ泣いちゃうね、本当に。まあ、テレビね、最近、あんま見てないんだけど、結局さ、アニメとかもさ、できる限り、ニコニコ動画とかで公式チャンネルで上がったやつで見ちゃったりするから、やっぱそうすると時間気にしないで見れるからさ、そっちの方がね、やっぱし俺はちょっと、多くなってきてるかなと思うからね、487番さんも、まあニコニコ動画とかでね、ちゃんと違法じゃなくてね、公式でアップされてるのいっぱいあるからさ、まあこれでね、見れるものは見てもらったら一番いいかなと思うんだけど、やっぱね、でもね、そこに出てないアニメとかね、そういうのはやっぱしね、見れないとね、やっぱ悲しいからね、テレビ壊れちゃうと悲しいですよね。でも今ね、テレビ安いからさ、本当に何 ?40 型とかでさ、40型とか42型とかわかんないけど、でさ、4、5万円ぐらいで買えるでしょ。昔超でかくて超高かったのにさ、で、多分今俺の部屋にあるのは32型のテレビなんだけど、このクラスだったら変な話3万 円とか2万円台で買えたりするでしょ今。いや全然大きいよ32型正直もう十分だよね。だって昔のブラウン管でさこの大きさなんてそうそうなかったじゃん。大豪邸にしかなかったと思うんだけどさ、今じゃ一般家庭にあるもんね。しかも3万円もかからないでさ買えるわけじゃん。しかもなんかどこぞのわからないメーカーじゃなくてさ、ちゃんとした日本でさ知れ渡ってる一流企業のさ、そういうね液晶テレビ買えるからさ、だからちょっとね、あの逆に壊れたことによっていいテレビが買えるというところでね、ちょっと気をね取り直してさ、で綺麗な画面でねまたアニメをね見たらね、あの楽しいね日々が待ってるんじゃないかと思うからね、ちょっとご検討いただけたらと思いますよ。だいたい2万後半ぐらいでね32型買えると思うからね、今が買いだぞってねところだと思いますよ。あとは、ラジオネーム、492番さん、なんだよパルさんって人生イージーモードだったのかよ、道理で30歳派遣社員でも余裕ぶっこいてると思ったよ。移住員みたいに自称豚面トラックでも奥さん美人の一流芸能人みたいな勝ち組キャラにパルさんもなってしまいましたか、残念というねお便りいただきました。ありがとうございます。まあね、あの先日から僕のね実家の家業がね不動産屋だって話をした途端ね、こんなお便りがね多数ね、寄せられてきてますけど、その度にね俺が言い訳をするっていうねこの図式ね、もうみんなね聞き飽きてって思うからね、あんまりもうこの図式はちょっとねあんまり繰り返したくはないんだけど、でもやっぱり言われたらね言い訳しちゃいますからちょっとさせていただきますけど、全然だってね、あのまた新たなねそういう全然情報を出します。あのね、あの不動産屋だからっていうね勝ち組じゃんね、宅建取ったら親父の家業を継いで大丈夫じゃん、ね、30歳過ぎてるのに派遣社員でももう全然勝ち組じゃんっていう風にね言ってるんだと思うんだけど、じゃあ実際どうなのなんだけどさ、いやこの間ね母親とちょっと話してたんだけどさ、あの私の実家ね一戸建てです。ただこの一戸建てもう抵当とかに入ってますよね、多分なんか3つくらい抵当に入ってるらしいよね。だからね親父が仕事でねうまくいかなくなったらうちの実家消えますからね普通にね。ということはね本当に俺がね小学校からねもうずーっと生活してきてね、愛犬とかもいてね愛犬との楽しい思い出ね、あと幼馴染とのね毎日ねゲームした日々でブルーシードを見てねアニメに目覚めてねもうグッズを買い漁った、そんなね思い出が詰まってるそんな家もねもうわかんないですから、だいたいみんな自分の実家にね実家が抵当に入ってるとかないだろうっていうね、そういうやっぱりリスクがすごいんだって、もう的にね不動産屋なんだから億単位の借金はしてるから、これはねもうこんなのついた時にはさ、俺が親父の家業をついた瞬間に俺にね借金が何億って入るわけよ。もうこんなの常人じゃ考えられないからね、胃がね元々このストレスねすぐねストレスでお腹痛くなっちゃう俺がだよ、基本的にいつも下痢になってる俺がもう無理でしょ億単位の借金とかしたら毎日。だからそういう意味ではね全然勝ち組じゃないね。もしみんなもね実家が抵当に入ってるとかだったらいいよ俺勝ち組かもしれないけど、そんなことなくねみたいなねっていう話がしたかったんですね、言い訳したかったんですよって話です。あとラジオネーム、お便りねいただいてますよ。495番さん、パルさんセンター試験が予定よりもダメダメでした、終わったよ私の第一志望への旅はというねお便りいただきましたありがとうございます。まあセンター試験ね、終わりまして結果も終わってしまったとねいう話でね、まあ元気出してっていうね話しかないよね本当に。俺もよくわかんない大学受験がね、結局センター試験やって、でもその後もちゃんとした試験あるんでしょ、よくわかんないけど、だからそこでね でも、あれか、センターしか、そういうので、なんか受けられない学校とかもあんの？そういうのよくわかんないんだよね。だからね、まあ、もしそういうのなかったらね、残念だけど、逆にね、いろいろあると思う。俺も、大学行きたくて、で、大学受験して、で、ね、試験、まあ、失敗して、専門学校行ったけど、で、その専門学校じゃ、身になったのって言ったら、その学校でのカリキュラムに関しては身になってないです。だけど、そこで出会った友人だったりとか、あとやっぱりそこの友人と知り合ったことによって、ね、俺こうやってパソコンとかをすごい使うようになったりとかして、多分普通の大学よりもね、まあ、遊びっていう部分ではね、かなり遊んでて、しかもそれをパソコンでね、パソコンすごい使って遊んでたからみんなでさ、みんなアニオタだったからさ。だから、まあ、エロ動画を探したりとかさ、そういうのでどんどんスキルが上がっていくわけ。で、本当にひたすらやってたから、授業中でも、授業終わった後でもね、ずーっとそんなことばっかりやってたからさ、で、みんなで情報交換してやってたから、多分そこって、変な大学行ったところでね、多分そういう第一志望の大学行ったところでね、そういうのないと思う。だから、やっぱり、行くっていうことになったね、ところで、最大限にね、なんか、ことをね、やろうとすると、まあ、そこはそこでね、いい結果が待ってるからさ。だから、俺もそういうことでさ、まあ、遊びからね、そういうエロとかから入ってパソコンとかのスキルがついてさ、で、ホームページとか作ったりして、そのホームページ作ってたおかげで、まあ、就職じゃないけどね、アルバイトからね、入って、で、正社員になったりとかさ、そういうのもあったから、だからそういう意味でね、まあ、どんなものでも無駄なことはないからね、もし、ね、第二志望、第三志望のね、大学に行ったってことになったらね、そこで、ね、しっかりやれば、そこはそこでね、また、その第一志望でね、行ったところにはね、ないような出会いもあるし、で、もしくはね、浪人するって話になったら、それはそれでね、また貴重なね、時間になるからさ、なかなかね、体験できないんだから、そういうのもね。で、まあ、そういう人生経験がね、あると、またね、ちょっと人生、また深みがね、出てきますからね、そういう意味でね、逆に良かったと、ね、そういう風に思い込もうぜってね、ところだよね。あとは、ラジオネーム、レオンさん、パルさんこんばんは、書き込むのは2回目です。最近聞いていたポッドキャストが最終回を迎えてしまいちょっとショックでした。パルさんはいきなりやめたりしないでくださいよ。せめて俺が魔法使いになるまでってね、お便りいただきました。ありがとうございます。あとね、もう一個ちょっとお便りいただいてますよ。ラジオネームベルさん、今月も生で聞くよ、お気に入りのポッドキャストゲームのバトが、本日の138回で終了、悲しいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。このね、レオンさんもベルさんもね、もしかしたらね、このね、同じラジオ、そのゲームのバト、ね、俺ね、聞いたことないんだよね。うん。いつも、その、俺のね、その、iTunes ストアで今、同点ネットって、登録してるからね、そのランキングは見るんだけど、で、その見ると、いつもね、上の方に、このゲームのバトがあるんだけどさ、いや、聞いたことないんだよね。まあ、人のラジオって聞かないじゃん。あんまり聞くのか。ね、まあ、ラジオ好きな人はね、聞くと思うんだけど、俺基本的に自分のラジオをさ聞くでしょ。で、あと伊集院光さんのラジオ聞くでしょ。で、オードリーのラジオ聞くでしょ。この3つぐらい聞いてればさ、もう1週間もう3本で限界なんだよね。それ以上聞けないんだよね。あとだってアニメ見てさ、ニコニコ動画見てさ、でモンスターハンターしないといけないじゃん。もう時間ないからさ、他のポッドキャストとか見てるとか聞いたりとかすることできないからね。だから残念ながらね、聞いたことはないんですけど、まあね、聞かないといけないよね、とは思うんだよね。で、まあ、この間ね、たまたま、全然ね、いつも聞かない俺がね、ちょっと聞きましてね、他のラジオね。ね、ラジオのね、一応名前がね、ここで言ってもあれなんだけどさ、チェリータイムラジオっていうさ、ところのラジオをね、ちょっと聞くことになりましてね。で、聞いたらさ、やっぱり、才能ってあるんですね、と思ってさ、やっぱね、へこむよね。なんか、すごいラジオが上手い人。例えばさ、前もちょっと話したけど、タイムマシン部っていうね、ポッドキャストがありますけど、ああいうのを聞くと、ああ、もう、なんで俺こんなラジオやってんだろう、みたいなね。数 すじゃん俺みたいになるけど、このねチェリータイムラジオの方もね聞くとね、あーもう才能全然違うなと思って、もう俺とかカスだなと思ってね、需要なんてねえよなと思ってまた落ち込んだりするんだよね。だから聞かないって部分あるから、だからまあね、もしねこいつのねパルのラジオあんま面白くねえなと、他に面白いラジオないかなと思った人ねいたらね、まあ、いつも言ってますけど、タイムマシン部ね面白いと思います。あとそのチェリータイムラジオっていうねところも面白いと思います、ね、この辺聞いていただいたらねいいんじゃないかと思いますよ。でそこで、ね、飽きたらねまた戻ってきてくれたら、いつも通りのラジオをねやってますからね、2年後も3年後もやってますからね、いつでもねみんなの帰り待ってますからね、ここはねもういつもね変わらないプレイスだっていうねところがありますからね、そんなね感じかな。あとは、ラジオネームカマキリ憲法初段さん、パルさんって正社員だった会社を辞めるときに実家を継ぐたびに資格の勉強しますって辞めなかった？今度こそ頑張って取らないとお父さんもかわいそうだよ。でもパルさんって営業経験あるの？というか結構特殊な社会経験ばかりで普通のリーマンの感覚わからないし、リーマンの常識とかは知らないんでは？マジで不動産屋とかできるんすかと、心配してみる等身大のヒーローというね、お答えいただきましてありがとうございます。そうなんだよね、正社員の時辞める時にね、実家の家業を継ぐためにね資格の勉強しますって辞めました。でもこれは一応親父にも相談して、俺もうすっげー辞めたいんだとね、もう死にたいとね、辞めるか死ぬかどっちかだと。でそんな話したらさ、辞めちゃえよって話で、理由は別に親の会社継ぐとか手伝うとかで辞めちゃえばいいよみたいな話でね、そういう話になったから、まあそういう意味ではね親父はまあ分かってくれている、ね、そういう理解者だと思ってるんだけど、でもやっぱりね、まあそりゃさ親もね家族のため息子のためにね仕事を頑張ってきてさ、でようやく築き上げたね多少のその安定ね、安定してるんだか借金が多いんだか分かんないですけどね、蓋を開けてみないと分かんないから、やっぱしまあその自民党がずっとね政権取ってて、で民主党に変わったら民主党はこうしますって言って民主党が政権取って、ね、中開けてみたらいろいろ大変だったとかねあるかもしれないですしね、埋蔵金あるよあるよと思って行ったら埋蔵金ありませんでしたみたいな、そういう可能性もあるからね、まあ、なんとも言えないですけど、だからねまあ親孝行っていう一環でもね、で親孝行しつつ俺のためにもなるっていうねところで宅建を取っておきたいなというところはあるからね、まあ2月からね行きたいなと思うんだけどさ。であとね、俺不動産屋できんのって話だけど難しいよね、もう接客業嫌いなんだよね、好き嫌いで言うと嫌いで、得意か苦手かつと得意ね、この難しいところね、嫌いだけど得意、まあこれがね一番辛いところだよねっていうね、辞めるに辞めらんないじゃんそんなのさ。なんだけどさ、まあ営業経験はまあないよね、うん、まあそうなんだよ、例えばさ商品仕入れるとかそういうのでその企業に対してねそのアプローチしてまあ仕入れさせてもらうとかさ、そういうのに説得するとかそういうんだったらねあるけど、その普通のね一般的な顧客の人に商品売りつけるとかそういうのはねできない。だってそういうもなんか悪い気しちゃうからね。であとそれに対して責任持てないしさ、だからちょっとねそういうのできないしっていう、あとまあ特殊なね社会経験っていうねこともあるかもしれないけど、まあ、そこそこリーマンな感じはして働いてた気はするよ。ちゃんとスーツ着てね働いてたし、スーツ着てればねリーマンなのかって話なんだけどさ、ちゃんとビジネスマナーっていう部分はね多少は、ビジネスマナーの方もいっぱいありますからね、ちゃんと読んでねしっかりやってきましたからね、まあ多少は大丈夫かなと思うけどね。だけど不動産屋って結構さイケイケのオラオラが多いからさ、そこに俺行けるのっていうところがあるけど、まあそういう意味ではねちょっと普通のね不動産屋とは違うような感じでね親しみを持ってもらいつつねやっていきたいなとはちょっと思ってるんだけどね、まあ合格してから家を貸すがってね話なんだけどさ、まあ頑張っていきたいというところ。あとは、ラジオネーム、ラジオネームが プロフェッサー大月さん、ラジオね、パルさん、こんばんみ。久しぶりにポッドキャストに溜まったラジオを紹介して書き込み来てみました。最近のラジオだとスロット偉い調子いいみたいですね。俺もここ1年ぐらいパチの方からスロットにシフトして何年かぶりにスロットライフを満喫してますが、5号機出ないし、吸い込みがおかしいし、ずっと 5スロばっかりやってます。アクエリオン、ツイン3、ツインエンジェル3ね、番長2なんかが、好きなんですが、パルさんは最近の実機だと何がおすすめですかね。やっぱり北斗ですか。あとアクエリオンエボル始まりましたけど、俺は毎回どの辺の演出とかを次のパチスロに使うんだろうとか考えながら見てます。エボルのスロットがもし出るならボーナス中は2枚掛けにしてくださいと、三強にもメールしましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあスロットね、あの今週スロットね、鉄拳を打ったんですけど、マイナス1万2000円っていうねところ、まあ良かったり悪かったりね、そんなありますけどね。もうね、そんなにスロット熱はね、ないんですけど、やっぱりね、今度出る、コードギアス。これだよね。打っちゃうよね、ほんとにね。ほんと、ルルーシュビ、ブリッタニアが命じるみたいなさ、ね、ボーナス確定だみたいなね。ギアス邪金みたいなさ、入って揃えようと思ったら、ね、オレンジの人がさ、ギアスキャンセラーしてきてさ、やっぱしボーナスじゃなかったみたいなさ、ね、化けでしたみたいな、そんな演出、期待してるんですけども、ね、まあ、そんなんでね、あとあのトゥーハート2とかね、そうギャ、あの昔のねギャルゲーっていうかエロゲーのねやつとかも出ますし、なんだかんだでね、そういう新しいのが出たら一回打とうかなっていうレベルにしようかな。もうね、あんまりスロットもねやってる時間もないし、ね、そんなハマって打ちたいなってのもないからさ、まあ、今打ちたいって思ってるのはそのトゥーハート2と、あとコードギアスと、あとエヴァンゲリオンがねまた新しいの出るから、この辺打ちたいなと思ってるけど、全部ねまあそんな打ち込まないね。エヴァも一回打って、トゥーハートも一回打って終わりぐらいで、であとコードギアスをちょっと打ちそうだね。その辺は否めないかなと思っておりますよ。あとはラジオネームつくしが刺さったさん、アルさんこんばんは。僕は来年就職なのですが、東京近郊、近郊に行けば正社員で働くことはできますか？また、派遣社員より正社員の方が良いでしょうか？二つとも経験のあるパルさんの考えをぜひお聞かせください。今日も、生放送で楽しませてもらいますでね、お便りいただきました。ありがとうございます。来年就職ということでね、東京近郊に行けば、ね、正社員で働くことができますかって話なんだけど、まず、一流企業っていう風に視野に入れるとこれは難しいとは思います。ただ結局上場企業とかねとかで働くってのはやっぱしねハードル高いかなと思うけど、別に中小企業だったらさ、変な話いくらでも募集はしてるとは思います。で、まあ、別にさ、まあどこでもいいんだけど、あとはいっぱいあるじゃん選択肢として。でそういうまあ上場企業とかね、そういう大きな会社に行きたいとかね、あとは給料が高いところに行きたいとか、やりがいのある、ね、新人で入ってもいろいろと任せてくれるところに行けるとか、あとはちっちゃいところでも本当にオリジナリティが溢れてて、でそういうところで働きたいとかさ、まあいろいろあると思うからね。だからまあ何とも言えないけど、まあ、探せばそういうのでね、うまく探していけば、まあやっぱ職が多いからね、東京の方が、まあ、見つけやすいかなとは思うけど、なんだかんだやっぱその給料がいいとかね、あとやりたいこととかで見つけるんだったらいいけど、そういうもうその前のね、区分けでその大企業、ね、上場企業とかに勤めたいとかだけになってくると、あんまりかなね、あんま変わんないんじゃないのって、どこも結局ね難しいかなと思うけど、であと派遣社員より正社員の方がいいでしょうかっていうね話なんだけど、あのね、まず一番最初に就職ね、多分大学生とかなのかな、で来年就職ってことであれば、絶対派遣社員よりも正社員だよね。あのね、派遣社員にはいつでもなれます。まあ、変な話、30歳になってからでも派遣社員はいくらでもなれるけど、正社員って下手すると 大学卒業して新卒じゃない限り正社員になれない可能性が高いとは思うよ俺は。だからまあ、いろんな方法あるよ。俺みたいにそのアルバイトから入って正社員になるとかって方法もあるし、派遣社員からもう最初の条件でね、あの派遣社員でやってて、で少し経ったらね、で普通に働いてくれてたら正社員になれるとかさ、そういう昇格制度とかあったりするから、そういう意味では正社員になれるんだけど、ただやっぱりなれない可能性も十分にあるから、だったらちゃんと正社員で入った方が絶対いいよね。だからやっぱり正社員の経験がない人ってね、やっぱしいっぱいいるわけよ。20代後半30歳になってもね。でそうするとさ、次就職するときどうするのって話になると、結構やっぱりしんどいってさ、まあ思っていらっしゃる方が多いみたいだから、まあ実際ね、別に関係ないけどね、どういう形でもさ仕事はできるからさ、で別にね、普通にその俺みたいにアルバイトから入って正社員になるのもね、別に全然それ何歳からでも大丈夫だと思うけど、ただやっぱり正社員やったことありますっていう経験があるとまた少し違ってくるとは思うんだよね、その人事の人のね見る目も。だから、まあ、できるんであればね、今就職なんて大変だけど、正社員目指して頑張って、派遣社員いつでもなれる、本当に俺でもなれるんだから、すぐに。だから派遣社員はいつでもなれるから、もう正社員ね、これをまず経験しましょうね。そしたらいつでもあとはね、辛くなったらやめちゃって、でそしたらいつでも派遣社員になれますから、ね、正社員になるのはやっぱ大変だから、それこそね、新卒の特権だからね、正社員っていうのはね。だからしっかりね、自分のやりたいこととかね、そういうのを見定めて、で正社員ねなったらいいんじゃないかなって思いますよ。難しいけどね、まあ、頑張れってことで、今からねいろいろと自分のやりたいこととかも、ね、絞ったりとかして、会社とかもねいろいろ見たらねいいかなと思いますから、まあ、そこはね別に大企業とかに絞らないでね、なんかそういうちっちゃいね、そういう事務所みたいなところでも、なんかやっぱしね、他のところでできないようなことをやってたりとかするところあるからさ、世界でね本当に そこにしか任せられないとかさ、そういうちっちゃいところもあるからね、そういうところに入るのもね一つかなと思いますからね、その辺で頑張っていただけたらなと思いますよ。あとはラジオネーム502番さん、パルさん、僕はアニメはペルソナ4しか見てなくて、どっちかっていうと外国の映画とかドラマで可愛い女優さんが出てるのがいいんですけど、パルさんってツタヤとかでアニメ以外の映画とかレンタルしないんですかってね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうね、まあ最近はね全然映画見てないからね、映画見るんだったらもう映画館行って見ちゃうけど、そのレベルでしょ、基本的に DVD とかまで借りて見たりはしないんだよね。だからまあ見たかったなっていうねやつも結構あるけど、最近見ないね。まあ昔見たやつだとかだったらね、女優さん綺麗だなとかね、そういうのあるけど、あんま借りないね。なんかもったいないね、せっかくさこの世にはさ、こうやってなんか映画とかさ漫画とかアニメとかいっぱいある中でさ、その中でね、あんだけお金かけてるコンテンツってそうそうないじゃん、映画ってさ。それを見てないってちょっともったいないよねって思うよね。だって変な話、100億かかってますとかってあるじゃない、たまに。あんのかな、10億とかね。したらさ、それ見ればさ、変な話、10億円分の、まあ、価値があるかどうかわかんないけど、のかかった費用がさ、ね、ちゃんとその、費用かかったものを見れる作品なわけじゃない。そういう意味ではね、まあ、映画とかもね、たまにはね、見たいなとは思うんだけどね。でもやっぱり、忙しくて、ねえ、アニメ見なくちゃいけないし、ねえ、モンハンしないといけないし、ねえ、しょうがないから。だからちょっとね、落ち着いたらね、また映画とかもね、見たいのいっぱい溜まってるから意外と、見ていきたいなと思ってます。最近は見てません。で、あとね、お便りがいただいてますよ。ラジオネーム、てかもう結構時間経ってるな。ラジオネーム503番さん、パルさんはどんなファッションが好きなの？ユニクロオンリーって設定だけど、好きなブランドとかジャンルを教えてください。お答えいただきましてありがとうございます。あのね、ユニクロオンリーではないですけど、で しかもそれを設定って言われるとちょっとあれなんですけど、ユニクロね、あとはその系列の GU、 あとは無印、この辺が多いよね。 8割方これで、あとはネットでね、楽天のランキングとかで上位に入ってるやつとかでなんかいいのないかなってたまーに買ったりとか、あとは、まあ、T シャツ最近買ってないけどね、 T シャツ買うんだったらあのグラニフっていうところの、これも安い T シャツなんですけど、まあ、これを買うぐらいかな。あとはね、そんな買わない、あんま服興味ないからね。ただ興味ない興味ないとは言いつつも、あのやっぱしさ、服を見てその人のなんセンスだったりとかさ、性格とかね、そういうのをやっぱし見られる部分があるから、安くても何でもいいから自分はこういうのが好きですよっていうものをやっぱし身につけた方がいいかなと思うよね。あ、別にユニクロでも無印でも何でもいいんだけど、その中で自分はこんな雰囲気のが好きなんですとかね、そういうのでね、ちょっとね、自分のね、やっぱり第一印象でもあるから、そういうのね、ちょっとアピールしていった方がね、もしユニクロオンリーとかね、まあ言われてますけどね、そんなちょっとオシャレトークもしちゃうかなっていう、ね、ところなんだけど、普通に今はね、だいたい服装は、靴がアディダスのね、なんだっけ、サンバとかっていうね、あの黒いなんかちょっとエナメルっぽいね、ちょっと靴を履きつつ、靴下ユニクロ、ズボンがユニクロね、スタイルなスマートなさ、カーゴみたいなさ、カーゴパンツみたいなの履いて、で、あとは中に T シャツとかね、そんなん着て、上着に楽天上位でなんか売れてたアウターを着てみたいなね。で、メガネはなんていうの、あのジーンズっていうところのね、メガネをかけてっていう感じね。まあまあ、パッと遠くから見たら普通に見えるはずね。そういう風な設定で頑張ってるから、まあそんな感じです。だからまあ大体、まあユニクロとかね、まあパンツもユニクロだしね、靴下もユニクロだしね、大体ユニクロなんだけどさ、まあその中でもね、まあ頑張ってね、なんか出しゃばらない感じのね、服装にしてますよっていうね、ところです。あとね、もうちょっとお便り読むかね。今日全部ちょっとね、いただいたお便り読んでいっちゃおうね。で、ラジオネーム肋骨さん、パルさんこんばんは。先週はアニメレビューをやられていたと思いますが、まだ拝聴していません。今日のラジオも拝聴できないのでポッドキャストで拝聴します。ではラジオ頑張ってくださいってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、頑張ってる。もう喉がね、張り裂けそうなんですけどね、でも頑張りますよ。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム、春尾さんなんだけど、春尾さんちょっとお便り長いなこれな。割愛したいとは思うんですけども、これ次回ですね。すいません、全部読むと言って次回です、すいません。あとラジオネーム、音のない森さん、パル師匠こんばんは。音のない森です。またお悩み相談したいのですが、いいでしょうか。今回は性欲に関することではありません。あの問題はパル師匠の2回に1、2日に1回オナニー理論により順調です。本題です。僕は、実は僕、模試やテストの前などで前日眠れないんです。いつも寝れても2時間でした。どうすれば寝れるでしょうか。師匠、いや眠りのスペシャリストパル殿、学生時代の半分近く眠りで過ごすお過ごしになられたあなたなら、こんな問題サクサクと、解決していただけると思います。お願いしますね。あとパルさんはワンクリック詐欺とかあったことありますか。僕は未成年ながらいけないと思いつつも、おかずの、大改元を後悔していたところ、夏のあたりにかかりました。まあ今現在、詐欺にかかってから半年経ちますが、何もないからいいんですけど、思っただけでゾッとします。パルさんも気をつけてくださいね。パルさんは心がポッキリ折れそうなんで、それでは今夜も放送頑張ってくださいというね、お答えいただきます。ありがとうございます。まず、眠れないと。ね。どうしたら眠れるのっていうね、お話なんだけど、まあ眠れるよ。疲れたら眠れる。基本的にね。あとは、やっぱり変な時間に寝ちゃってると眠れないけどさ。あと眠くなった時に寝た方がいいね。うんこと一緒。うんこもさ、したい時にしないと、あれーと思ってさ、うんこ出なかったりするじゃない。だから、眠い時に寝るのが一番いいけど、 このね、眠い時に寝るっていうのがやっぱり一番難しいから、まあ、早めにお風呂とか入っといて、いつでも寝れる体勢を作っといて、で、こっくりこっくり。なった瞬間に布団入ると。それが一番ベストだよね。あとは、まあ、勉強とかしなくちゃいけないからあれだけどさ、やっぱし、勉強してると眠くなるじゃん。だから、普通に、勉強してればね、こっくりこっくり行った時に、はい、寝ましょうで、寝れるとは思うんだけど。あとはこのラジオね、聞いてると眠れます。ね。その辺かな？まあ、あとはもう学校で寝ないとかさ、いうことをすればね、もうすぐ家帰って眠れるとは思うんだけどね。だって俺も超寝てたもん。もう家でスト2しながら寝てたからね。格闘ゲームしながら寝るってどういうことっていうね。昇竜拳、昇竜拳、グーみたいな感じだったから、基本的にいつでも眠かったからね、俺はね、あの頃ね。で、やっぱりね、深夜のラジオ、聞いてたからね。だから、夜はね、起きてるの。そのアニメとかさ、声優とかのラジオずっと聞いてたから。で、そこからさ、結局、寝る時間が短くなるからさ、昼間は学校でずっと出て。で、もうずっと眠い。家帰ってきてからも、飯食ったら眠くなっちゃうから。で、飯食って、眠くなって、風呂入って、で、ラジオ聞いて、朝方、みたいな。ね、今と変わんねえじゃん、みたいなね。話だから、あんまり真似しない方がいいね。あとは、ワンクリック詐欺かかったことありますかって話なんだけど、あるよ。なんかね、押したらね、なんか、高額請求のね、画面が出て、うわーと思って。やべえやべえと思ったんだけど、ま、いろいろね、見てたらさ、結局そのページって、もう、なんていうの、俺が別に押したからどうじゃなくて、普通に、その URL とかをね、そのアドレスとかを、普通に、どこのね、パソコンからでも開けば、そのページが表示されるようになってるのね。だから、押したらここが開きますよっていう風になってるだけで、だから、全然、なんていうの、そういうので、こっちのね、心を折らせてね、ポッキリとさせて、で、振り込ませようってだけの話だから、なんでもないね。ただの、そういうね、表示されてるだけの話だからね。なんでもないんだなっていうところで、自分でそれちゃんとね、見つけて解明してさ、心をポッキリ折らないで済んだんですけど、そういうのね、わかんなかったらさ、やっべーっつって、それこそね、実家とかにいたらさ、請求来ちゃったらやべえと思ってさ、じゃあなんとかね、親にバレる前にね、払っちゃおうっていうことで払っちゃったりするんだろうけど、そういう時はね、しっかり、そのページがね、どういうページなのかをね、ちゃんと、中のソースを見てね、ソースを見たりとか、ね、URL からね、その、全部アドレスからね、全部解析していってどうなってるのかを見て、あ、これ大丈夫って安心したらね、またこれも眠れると思うからね。そんな風にね、やっていったらいいと思いますよ。じゃあそんな感じで、ラジオね、もうお便り、504番さん、最近ポッドキャストアップ遅いから早くしてねってお便りいただきましてありがとうございます。早くしましょうね。ね、いつも遅いからね、編集すると遅くなっちゃうんだよね。何かと。なんで、早くしたいと思います。では、もう1時間半喋ってる。もうね、ずっと喋ってるんだけど、もう1時間半過ぎるともう無理なんだよね、喉がね。なので、もう今日この辺なんですけどね。まあ、もう1時間半経っちゃってますからね。で、来週はね、1月の29日、日曜日、またね、23時からね、やっていきたいと思いますよ。じゃあ、あとね、喋りたかったこともね、いくつかあるからね、喋るんだけど、まだ喋んの？喋るよ。ね、なるべくね、これね、1時間半過ぎるとね、ポッドキャスト上げるね、そのデータ量が20メガ超えちゃうからさ、Wi-Fi とかに繋がないとさ、iTunes からダウンロードできないんだよね。それを、多少ね、俺も気を使ってさ、20メガいかないように、ね、してたんだけど、ダメだね、1時間半過ぎるとなっちゃうからさ。まあ、とは言ってもね、喋りますけど、オールナイトニッポンのね、なんかオーディションがあるみたいでさ、これ応募しようかなみたいな迷ってますよって話。なんかオールナイトニッポンゼロっていうのがさ、パーソナリティオーディションしててさ、で締め切りが2月の5日なのね。だからでここ応募の方法が YouTube に、自分のね動画をアップして、面白い話とかをしてるね動画をアップして、で3分、長さ3分以内らしいんだけど、で自己紹介と最近面白いと思ったことをねテーマにトークして、でそれを見てもらってオーディションらしいんだよね。しんどいと思って、 これからどうすんのと思ってさ。まあこれをね、ちょっと考えてます。まあ2月5日だからね、あと2週間ぐらいあるから。まあどうしようかなってところ。で、あとは、なんだ、ドキュン。まあこの話はもう来週しよう。ね。ドキュンがうぜえって話。もうこれもコーナー化したい。ね、いつも、女性のバッシングばっかりしてるけど、男もイラってするやつも超多い。ね。そういうのもドキュンが超多いから、こいつらを、なんとかしてね、駆逐したい。ね、もう本当に、もう生きづらいこいつらがいるせいで。俺みたいなね、こういうなんか穏やかな人間はさ、もうこいつらがさ、ちょっと気に入らないことがあるとさ、どうすぐ怒鳴るでしょ。それが生きづらくてしょうがないから、どうにかしてさ、こいつらを黙らせたいと思うからさ、でせめてね、そういう情報共有ということでね、そういうドキュン目撃情報もね、ぜひちょっとお待ちしたいと、ね、新しいコーナーしたいと思いますからね、この辺もお楽しみに。で、あとは、まあ、来週ね、どんどんね、コーナー増やしたいと思うんだけど、どうせね、コーナー増やしてもね、1週間で終わっちゃうんですけど、まあ、これも来週かな、ね、お話の方したいと思いますから、ご期待、ドキュンコーナーとね、あともう一個新しいコーナー考えてますから、ご期待いただけたらと思いますよ。じゃあ、そんなんで、長いね。でも、お便りいただいてたやつは、大体読めたし、読めたよね。読めた読めた。で、喋りたいことも大体喋ったから、来週からは通常営業。普通に、ね、前半トークして、後半コーナーやって、で、最後にね、読めなかったお便りと、あと喋りたかったことをつらつらってやってね、そんな1時間をね、お送りしたい、いきたいと思いますからね、お楽しみにいただけたらと思いますよ。じゃあそんなんで、ね、もう喉限界ということでね、今日もね、1時間、もう30、40分近くなりますけどね、ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。